県政最前線1、これからの和歌山の医療。住み慣れた地域で誰もが安全で質の高い医療を受けられることは、人々の安心な暮らしに欠かすことのできないものです。そのために県では、医療を支えるさまざまな医療人材の確保や、医療を適切に提供するための体制づくりに取り組んでいます。紙面には、医師が患者と対面して診察し、それを看護師がサポートしている写真が掲載されています。多様な医療人材の確保。医療の高度化、専門化が進む今、複数の医療職が連携して患者の治療やケアを行うチーム医療の重要性が高まっています。それぞれの職種が必要不可欠な存在であり、多様な医療人材の確保がますます必要となっています。県では人材確保のために、これまで医療職養成施設の誘致を行っており、それぞれの施設から多くの人材が育成・輩出されています。チーム医療で活躍するさまざまな医療職、医療職を順にお伝えします。言語聴覚士、言葉や聞こえ・飲み込みの機能の回復を支援。臨床工学技士、命をつなぐ高度な医療機器を管理・操作。看護師、診療の補助や患者のケアを担当。医師、病気やけがを診断・治療。作業療法士、生活の活動を通じて身体の機能と心の回復を支援。管理栄養士、治療効果を高めるため患者個々の栄養状態を管理・指導。薬剤師、薬の調剤や服薬指導を行い、薬が安全に使用されるよう管理。理学療法士、歩く・座るなどの動作の維持・回復を図り、自立を支援。診療放射線技師、レントゲン・CT・MRI 検査や放射線治療で診療を補助。臨床検査技師、血液や細菌検査、心電図や超音波検査で診断を補助。県内の養成施設で目指せる職種、養成施設と職種をお伝えします。和歌山市の県立医科大学、医師・薬剤師。和歌山市の宝塚医療大学、理学療法士・作業療法士。和歌山市の和歌山リハビリテーション専門職大学、理学療法士・作業療法士。紀の川市の近畿大学生物理工学部、臨床工学技師。和歌山市の県歯科衛生士専門学校、歯科衛生士。有田市の和歌山医療スポーツ専門学校、柔道整復士。以上の施設の詳細は紙面の二次元コードから検索できます。なお、看護師等の養成施設は次の看護人材の確保のところでお伝えします。看護人材の確保。これまで県でさまざまな医師確保対策に取り組んできたことで、地域の格差や診療科の偏在はあるものの、県全体の医師数は徐々に増加しています。一方で、患者・医師・地域社会をつなぐ橋渡し役となる看護職は深刻な人手不足に直面しています。さらに近年は、医療だけでなく介護や教育などの現場でも看護職が必要とされ、看護職の重要性はますます高まっています。必要な医療を提供し、社会の変化にも対応していけるよう、県では看護職の確保に力を入れて取り組んでいます。看護職とは、保健師・助産師・看護師・準看護師の総称です。看護職の有効求人倍率、2023年度、県は 5.43 倍、全国は 2.22 倍でした。これは数字が大きいほど人手不足を表しています。出典は公益社団法人日本看護協会、ナースセンター登録データに基づく看護職の求職・求人・就職に関する分析報告書です。 主な取り組み。看護職になりたい人を増やす。看護の仕事に興味を持ってもらうため、子ども向けの出前講座や実際の仕事体験ができるイベントを開催。紙面には高校生向けイベント、ふれあい看護体験の写真と、小学生向けイベント、ジュニアナーシングスクールの写真が掲載されています。地域で働く人を増やす。看護職を目指す学生に返済免除付きの就学資金を貸与。貸与額は月額2万円から5万円です。離職者向けに最新の技術と知識を習得できる研修を行い、再就職を支援。専用サイトや専門機関で地元就職やキャリアアップをサポート。紙面には和歌山県看護協会復職支援研修にリンクする二次元コードが掲載されています。ぜひご利用ください。わっかナビ。看護職のためのポータルサイトで、学校選びや就職、キャリアアップのことや和歌山で働く魅力の紹介など、さまざまな情報を発信しています。紙面には、わっかナビにリンクできる二次元コードが掲載されています。和歌山県ナースセンター。看護職の確保と育成のために、公益社団法人和歌山県看護協会が県から指定を受けて運営している機関で、求人紹介や相談対応、復職支援を行っています。電話は 073-483-0234 直通と 073-483-1005 です。紙面には和歌山県ナースセンターにリンクする二次元コードも掲載されています。看護師等学校養成所一覧。和歌山市から順にお伝えします。和歌山市の宝塚医療大学、看護師を養成。和歌山市の東京医療保険大学、保健師、助産師、看護師を養成。和歌山市の県立医科大学、保健師、助産師、看護師を養成。続いてご紹介する学校は、すべて看護師を養成しています。紀の川市の県立高等看護学院、紀美野町の野上厚生病院附属看護専門学校、御坊市の日高看護専門学校、田辺市の紀南看護専門学校、上富田町の県立熊野高等学校、新宮市の県立奈義看護学校です。インタビュー。県立奈義看護学校3年生、濱田歩美さんのお話です。地元の診療所で働く看護師さんを見て、患者さんに優しく寄り添ったり、医師と連携する姿に魅了され、看護師を志すようになりました。人の役に立ち、社会に貢献できるだけでなく、患者さんと向き合う中で、自分も成長し続けられることが、看護師の仕事の大きな魅力だと思います。患者さんの立場になることを忘れず行動する。そんな看護師になるのが目標です。とのことです。
医療提供体制の充実。すべての人に必要な医療を提供するには、人材確保だけでなく、医療機関がそれぞれの役割を明らかにし、地域の医療ニーズに応じた適切な医療を提供する体制を整えることも大切です。このページでは、皆さんの命を守る救急医療と災害医療について、それぞれの医療提供体制の現状と、この体制を維持・強化するための新たな取り組みを紹介します。救急医療。救急医療とは、急な病気や怪我に迅速に対応する医療のことで、緊急性の高さや症状の重さに応じて、初期救急、二次救急、三次救急と3段階に分類されます。初期救急、対応できる患者は比較的軽症な救急患者。対応する医療機関は休日休館診療所や当番医。二次救急、対応できる患者は手術や入院が必要な重症の救急患者。 救急車等を利用。対応する医療機関は、救急告示医療機関。救急告示医療機関とは、救急搬送患者の受け入れや治療を行う、県の認定を受けた病院、または診療所等のことです。なお、入院設備、病床が20床以上ある医療機関を病院、19床以下の医療機関を診療所と呼びます。三次救急、対応できる患者は命に関わる重篤な救急患者などで、ドクターヘリなどを利用。対応する医療機関は救命救急センター。救命救急センターとは、24時間体制で全ての重篤な救急患者の受け入れや治療を行う県の指定を受けた病院です。各段階で救急医療が適切に提供されるよう、県や市町村で体制を整備しており、県では救命救急センターの運営費支援や、救急患者を短時間で搬送できるドクターヘリの運行費支援などを行っています。また、今年度から新たに地域の病院に入院中の救急患者を、県立医科大学附属病院の医師が遠隔で見守る遠隔 ICU の取り組みを開始しました。遠隔 ICU で地域の救急医療を支援。救命救急センターの中でも高度な診療機能を持つ高度救命救急センターである県立医科大学附属病院と救急医の少ない地域の中核病院を通信回線でつなぎ、医大の専門医が各病院の集中治療室 ICU 等を遠隔で観察して入院患者の診療を支援する体制を作っています。新たな取り組み、医療機関を支援する遠隔 ICU システム。専門医や専任看護師が常駐する県立医科大学附属病院を核として、24時間365日ネットワークを連携して、電子カルテで患者の診療情報を確認し、映像で患者を見守り、患者の重症度を把握し、オンラインで支援先病院に助言を行います。現在は橋本市の橋本市民病院と新宮市の新宮市立医療センターとの間で実施しています。地域の救急医不足を補うとともに、県全体の医療の質を保つことを目的としています。
災害医療。大規模な自然災害や事故が起こった時などは、医療従事者の数に対して患者数が圧倒的に多い状況に陥ります。そのような状況の中で、より多くの命を救うために行われる医療が災害医療です。災害時には、県は傷病者の受け入れ先の調整等を行い、県が指定する災害拠点病院や災害支援病院が中心となって、その治療に当たります。災害拠点病院とは、災害時に傷病者を24時間体制で受け入れるなど、中心となって医療を行う病院のことです。災害支援病院とは、災害拠点病院に準じる機能を備え、災害時に災害拠点病院を支援し、補完する機能を担う病院のことです。新たな取り組みとして、災害時に活動する人材を育てる災害医学講座を立ち上げ、今年度から災害医療に携わる人材育成を専門とした講座を県立医科大学に開設しました。この講座では、将来の災害医療を担う若手を育てるための教育を医学生に行うほか、他の病院にも人材育成や訓練に関する助言等を行うことで、県全体の災害対応力の向上を目指します。そのシステムは次のようなものです。まず、県が講座運営に必要な費用を寄付します。それを受けて、県立医科大学が県外から教員3人を確保して、災害医学講座を開設します。そして、医学生に災害医療の講義や実習を行います。 また、災害拠点病院や災害支援病院に対し、人材育成と訓練のアドバイスを行います。県内の救急医療、災害医療の体制。紙面には、区域ごとの医療機関数を示した表と、初期救急医療機関、二次救急医療機関、三次救急医療機関、災害拠点病院、災害支援病院、二次救急と災害支援は公的医療機関のみの所在位置を示した地図が掲載されています。区域ごとの医療機関数を初期救急、二次救急、三次救急、災害拠点、災害支援の順にお知らせします。お知らせする医療機関名は公的医療機関のみとします。区域名、
和歌山。
初期救急医療機関数は、1、和歌山市夜間休日応急診療センターと地域の診療所が当番制で対応。二次救急医療機関数、25。済生会和歌山病院、和歌山労災病院、海南医療センター、国保野上厚生総合病院、ほか。三次救急医療機関数、2、日本赤十字社和歌山医療センター、県立医科大学附属病院、災害拠点病院数、3、和歌山労災病院、日赤和歌山医療センター、県立医大附属病院、災害支援病院数、3、済生会和歌山病院、海南医療センター、国保野上厚生総合病院。長、初期救急、1、長休日休館診療所。二次救急、5、公立長病院、ほか。三次救急、なし。災害拠点、1、公立長病院。災害支援、2、橋本。初期救急、1、伊都地方休日休館診療所。二次救急、5、県立医大附属病院紀北分院、橋本市民病院、高野町立高野山総合診療所、ほか。三次救急、なし。災害拠点、1、橋本市民病院。災害支援、2、県立医大紀北分院ほか。有田、初期救急、1、有田地方休日休館診療所。二次救急、5、有田市立病院。済生会有田病院ほか。三次救急、なし。災害拠点、1、有田市立病院。災害支援、1、済生会有田病院。御坊、初期救急、1、病診連携休日休館診療室。二次救急、4、和歌山病院、日高病院、ほか。三次救急、なし。災害拠点、1、日高病院。災害支援、2、和歌山病院、ほか。田辺、初期救急、1、田辺広域休日休館診療所。二次救急、5、紀南病院、国保すさみ病院、ほか。三次救急、1、南和歌山医療センター。災害拠点、2、紀南病院、南和歌山医療センター。災害支援、2、国保すさみ病院、ほか。新宮、初期救急は地域の診療所が当番制で対応。二次救急、3、串本町立病院、那智勝浦町立温泉病院、新宮市立医療センター。三次救急、なし。 災害拠点1、新宮市立医療センター。災害支援2、串本町立病院。那智勝浦町立温泉病院。以上です。
今日からできる上手な医療のかかり方。上手に医療にかかると、自身の金銭的、時間的な負担が軽くなるだけでなく、医療機関側の負担も軽減されます。限られた医療資源を有効活用し、皆が安心して医療を受けられるよう、上手な医療のかかり方を実践してみましょう。こんなことしていませんか？軽い気持ちで夜間や休日に救急外来を受診する。なんとなく安心だからと大きな病院を選ぶ。救急車をタクシー代わりに利用する。その結果、待ち時間が長くなる、医療費が高くなる。緊急度の高い患者の対応ができなくなる。上手な医療のかかり方のポイント。日常的な病気は身近な診療所を受診する。やむを得ない場合以外は、時間外受診を控える。かかりつけ医を持ち、困った時は相談する。かかりつけ医とは、自分の健康のことを何でも相談でき、必要な時は専門の医師や医療機関を紹介してくれる身近な医師のこと。一人に決める必要はなく、信頼できる医師を自分で選びます。医療機関選びで困った時は、和歌山県救急医療情報センター毎日24時間受診できる医療機関を案内します。電話073-426-1199へどうぞ。和歌山医療情報ネット、医療機関の情報を詳細に検索できます。紙面には和歌山医療情報ネットにリンクする二次元コードが掲載されています。子どもの症状で困ったときは、子ども救急相談ダイヤル、#8000番、対処方法を看護師等が助言します。電話、プッシュ回線、携帯電話からは、#8000番、ダイヤル回線、IP 電話からは、073-431-8000へどうぞ。平日は19時から翌朝9時まで、土日祝日、12月29日から1月3日は9時から翌朝9時までお受けします。紙面には、上手な医療のかかり方にリンクする二次元コードが掲載されています。
やってみよう人生会議。人生会議とは、人生の最終段階に自身が望む医療やケアについて考え、家族や医療ケアチームと繰り返し話し合う取り組みのことです。誰でもいつでも命に関わる病気や怪我をする可能性があり、もし命の危険が迫った状態になると、およそ 70% の方が医療やケアのことを自分で決めたり伝えたりできなくなると言われています。最後まで自分らしく生きるために、心や時間にゆとりがあるうちから人生会議を始めてみませんか？人生会議の普及に向け、出前講座を行っています。講座では、自分と家族の情報を記入するもしもノートやリーフレットなどの啓発物資も配布していますので、受講をご希望の方はウェブサイトよりお申し込みください。紙面には、県のホームページにリンクする二次元コードが掲載されています。以上、県政最前線1へのお問い合わせは、県庁医務課電話073-441-2600、ファックス073-424-0425までどうぞ。県政最前線1、これからの和歌山の医療でした。